そで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフの方を始めたいと思います。ケアライフハーモニー坂井の上野です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。太田委員の久保です、はい、よろしくお願いします、
はい、どうぞよろしくお願いします。どうも今日はですね、もともとユーリってやってたんですよ、
はい、
やってた時に、こう事務局をやってもらってた、その後ちょっといろいろ展開があって、はい、非常に面白いことされているという話、はい、ぜひちょっとゲストにお越しいただきたいなと思って、はい、今日はお越しいただきました。
今日は株式会社ポラリス、はい、ポラリスデイサービスセンター草部の所長さんの、はい、藤原ゆかりさんに来ていただいています。
はい、はい、どうぞよろしくお願いしま す, しします。
やって呼んでいただけ
たという感じで懐かしの身内トークみたいな ね
本当に嬉しいです。
でもこれじっくりね話したくなかったね、はい、受付でやってもらってるとかね、あったりです。もともとは今どんな仕事してるんですかね。
今は本当にポラリスデイサービスセンター草部、はい、堺の西区の草部にある事業所なんですが、はいはいはい、そちらの方でデイサービスの所長としてもう、はい、がっつり働いております。
がっつり、はい、あ、もう働き始めてどれぐらい。
1年弱ぐらいですね、はい、なのでまだピチピチの、はい、自分で言うのもなんでピチピチの状態で、はいはいはいはい、勉強しながら、はい、日々勉強させていただきながらやってるっていう感じですね。
なんか戸惑うようなこと
は、あ、もちろんあります。もう日々戸惑いです。
あ、なるほど、ね、うん、
ちょっと考えさせてくださいとか、はい、慎重に答え選びながら、な、ね、はい、考えていくっていうふうなことが、
まあ、徐々に成長していくみたいな感じで、
はいはい、成長中で。
そうですね、なんかそんな感じでね、いろいろ、はい、その会社のねポラリスっていうのがすごいいろんな面白いことをいっぱいしてはるのも、はい、後でゆっくり聞くとして、
はいはいはいはい、
今日藤原さんと久保さんにはやっぱこうなんか共通するものがあります
よ。共通私がいっぱいありますよね。
その辺は何でしょうかっていうところがね、今日のテーマになってくる。今日のテーマになってくると思うんですけど、
あれはいい、
はい、はい、何でしょう、
はい、共通するテーマですね。
共通する
今日のね、
はいはい、
どういう、これ一緒に言うんですか、そういうので。
せーので、
ちょっとずるかもしれない。
せーの、シングルマザー
を、っていうことで、なんで拍手してるのかよく分からないけど、
打ち合わせになっちゃうともね、ここ。
そうですね、シングルマザーということで共通してるということで、はいはい、介護職の方も結構多いんですよね。
多いです、
シングルマザーの方がね。
そうです。
で、まあ、すっとその辺のねご苦労とかいろいろ話とか、はい、やりがいとかも含めてちょっと聞いていきたいと思うんですけど、
も
ともとこれ立ち入ったこと聞いたら怒られる。もともとなんでシングルマザーになったのかっていう。
私ですか。
いやいや、
私
ゲストの方に、ゲスト
の方に、だってこっち向いて言うから。
あ、いやいや、番組上しょうがない。
私もなんかさっちゃんかなって思ったよな。
まあ、結婚した時はね、まあ、別れるとは思ってなかったんですけど、
答えれないですよ。無理に、
はい、
傷を、
はい、
深めない。
いや、もう、はい、あのだいぶ傷はもうなくなりましたので、はい、大丈夫です。
はい、
もうかなり若くからお付き合いさせていただいていて、で16歳から付き合って、で、まあ、結局25歳まで、まあ、ずっと一緒にいて、
結構長いこと、
はい、長いこといましたね。同棲も1年しながら。今考えたらめちゃめちゃ恐ろしいことしてるなと思ったんですけど、まあ、私娘が16歳なので、もう17歳の家を出てるんですね。家を出てもう自立したいなと思って、
家で、
まあ、別に暮らすっていう。いや、結婚はまだしてなくて、もう別に暮らして、
できちゃった子、
結婚はできちゃった子ですね。でもそれまで、はい、もう家、もう一緒に暮らそうと思って出たんです。そうです。で、まあ、一緒に、それこそシェアなんですけど、ちょっと家に住みづらい環境があって、まあ、いろいろそこでもあって、で、そしてもう家を借りて出たいと。じゃあ、まあ、私ご飯作るし、
行動力ありますね。すごいね。
行動力あるっていうか、よっぽど嫌やったって
思います。まあ、いるもん。まあ、ありまして、で、そこから家を出て、まあ、ご飯も炊事洗濯しながら働いて、で、まあ、そうこう1年ぐらいした時に、でまたあの正社員で別で働くということが決まった時、妊娠が発覚して、 まあ、子供は下ろしたくないし、うん、結婚っていう感じですかね。
ああ、うん、なるほど、はい、その決まったところっていうのは介護職の仕事
全くしてなかった
。違う仕事は正社員
で、はい、なのでな、うん、まあ、びっくりしたと同時に頑張らな、うん、みたいな、うん、あ、なりましたね。
で、まあ、離婚されて、はい、シングルマザーになって、はい、最初はちょっと晴れてシングルマザーみたいなとこはなかった
ですか？いや、全然なかったです。
もうその子はえらいこっちゃみたいな、
まあ、は
い、
離婚する前から一人で生活するっていうことに対して、一人で子供育てるってことに対してすっごいプレッシャーがあって、まあ、その時も朝から夜までずっと働いて、休みなく3年ぐらい本当に休みほぼない状態で働いて、で、まあ、家を借りることができて、3人での生活、子供2人と3人での生活が始まった時に、もう水道の蛇口ひねるのも怖いぐらい、もうこれ全部お金やんなっていう。
なるほど、
どうなることかと思って。
ああ、もうなんだ、離婚した瞬間からもう不安で不安でみたいな。
もうその前からもうずっと不安でしたね。うん、ただこのままじゃ良くないなって思うちょっと環境があったので、なのでもう思い切って。
そっからその介護と出会うというのはどういう感じで、
ね。あ、そもそもですね、はい、私、はい、看護師になりたいとも思ってたんですよ。
はいはいはい、
で、それで、でも看護師さんのお仕事って、うん、私、まあ、患者さんとか、うん、まあ、子供が病気になった時に入院することが多かったので、うん、でその時に患者側として見てるだけで、お仕事の内容ってどんなんなんやっていうのか分からなかったんですね。なので、まず介護職として病院で働こうと思って、うん、で、それで病院に就職したっていう。
はい、あ、病院に就職した。
そうです。前の、 あの医療法人に就職して、はい、で、はいはい、そこから、まあ、看護助手っていう形で働かせていただきたいという話やったんですけれども、はいはいはい、なぜかデイサービス配属になりまして、でそこからすぐ管理者になりまして、
1
年ないですね、今と同じような状況で、もう右も左も分からないまま、それこそもう働くことに一生懸命だったので、まあ管理職フォローしていただけるのであればっていう話でやりました。
お仕事頑張って
るよね。頑張って、うん、それが思ったより楽しかったんですよ。
も
う
結構面白かった
よね。面白かったです。
え、どの辺がこう、そういう利用者さんとの
衝撃的でした。これ仕事でいいんかなって思うぐらい楽しくて、何ジェンガしていいの？
一緒にゲームしてね、
ジェンガしていいのって、一緒に楽しんで、はい、いい、え、これ仕事なるんっていう戸惑い、専門的なことが分からない分純粋に楽しかったんですよ。でプラス認知症の方のご利用者様がいて、でその方が私のお風呂でないと入れへんとかって言い出すんですね。
指名で、
そう、ご指名で、藤原さん、あの方が入らないんですとかってわざわざね呼びに来てくださって、職員の方が、え、そうなんとか言いながら、なんかそれがまた嬉しかったりまして、
こう、ね、存在認められた
って、
ね、
そうです、ね、そうです。もうなんか私ここで働いていいんやなっていうふうに逆に認めてもらえたっていうか。
それはそれでまた家に帰ったらやっぱりご飯の支度せなあかんしとか、そういう生活はずっと続いてたし、
続いてましたね。
なんかそれはまた新しい人見つけようとかそういう時間もないみたいな、どんな感じだったんですかね。
もう未経験で介護 でデイサービスなので、もちろんお給料はもう最低ランクなんですね。なので最初は子供がちっちゃかったのでお金がそこまでかからなかったんですね。だから生活もまあもうギリギリっていう感じでできてたんですけど、やっぱりこう自分一人で働いて家に帰って子供の面倒を見て、でしかもその時まだ下の子が保育園だったので、なので保育園に迎えに行くの6時までに迎えに行かないと別料金かかってきてしまうので、もう6時までに終わらせて、もうブワーってダッシュして、もうまた朝朝で準備して、もう慌ただしい生活でした。大変でしたね。働きたいのに働かれへん、全力注ぎたくてもやっぱりセーブせなあかんとか、バランスも大事ですよなと思いました。
なんかこう雇用契約を結んだら、それを証明を提出したら 入れるとか、そうそうそう、なんか逆やろみたいなね、あの、
そう、あの車だと、そう、
だから働き
たい、そうそうそう、
だから働きたい、預けたい、働きたいから預けたい、そっち決まらない、就職見つけられへんやけど、ちょっと逆がとかあったり、
ね、ありますね、なん
かと今言ってたみたいに、うんうん、結婚してる時から、うん、一人で生活する時の、うん、そこのうん、ところお金がいくらあったらこう、はい、生活できるんだろう、うん、でももうそんなん言ってられへんし、うん、やるしかないみたいな、
そうそうそう
ね、
そうそうそう、そう、もう不安あるけど踏み出すしかない、
その不安な時期をどうするやろどうするやって考えながらまた年月が経って、うん、いやもうここじゃないと無理っていうところでみんな出ていったりとか、うん、やっぱりそこまですごい悩んだりとか、うん、で不安な中飛び出していってる人が多いと思う、
そうそうそう
ね、
ほんまにそうやと思う、うん、だから離婚したいなじゃなくて、うん、もうせなあかんっていう時に、
そこは決まってるね、もうこれ
は決まる時が来るんですよ、
来るんですよ、だから
なんか音がな、勝つ、
勝つ
ハイヒール出ますみたいな、なんかまあ、皆さんそこを通り抜けてるので、強いのは強いです、自分で決断して何でもしないといけないんで、
そこのタイミングってやっぱり勇気ね、
勇気いりますね、
そうですね、なんか考える間が、考えてるんですけれど、それってなんかこう離婚せなあかんっていう風な風に駆られる方が近いかもしれないです、考えてるんだけれども、うんうん、考えてその結果に至ったっていうよりかは、うん、あ、やばいなっていう風に、
そう、やばいなっていう時が来るんです、うん、
その瞬間っていうのあるんですか、
その瞬、私の場合は、うん、はい、痩せて痩せて、はい、もう親が止めました、もう家を出なさい、
それストレスで痩せるってこ
と、ストレスとかもあったと思います、うんうん、
拒食症みたいな感じ
じゃないけど、もうしんどくてしんどくてご飯が食べれなくて、もうすごい痩せて、
旦那は平気で食べてる、
食べてますよ、
もう一緒やわ、
一緒やんね、だから、
うん、お前どうしたう、ね、みたいな話もなくっていう、
そんな状況じゃないですね、うん、だから、うん、もうそのまま行ってたらもう最悪死んでたかもしれないぐらいのところですね、うん、でもう出てます、でで
も平気な顔してくださった、お前なんで食えへんねんみたいな、
そんなね、そういう、そんなんじゃないですよ、
そういう会話があるうちは
まだいい、そういう会話があるうちはまだいい、
それが成立してるうちはいいかな、
藤原、はい、さんもも
う本当に今より12ぐらいは痩せてます
けど、はあ、12、 12、 いや私も
12ぐらいは
12ぐらい痩せてました、
グラムじゃないですよ、
明日だったら戻るからみたいな、
ね、
こう空気感っていうか、
そうなるまでにだいぶ過程があると思うんですけど、うん、
はいはい、ね、
多分女性の方がダメってなったら、ね、飛び出すじゃないです か、
う
ん、
そ、 うね、う
ん、かそれにこう女性がそういう気持ちになるまでの過程で、まだその食べへんの言われてる、それをいやもう食欲ないねんっていう風に返せる関係はまだそこに近くない、
会話が成立してる、
成立してるのはまだ全然大丈夫なんだ、
うんうん、はい、あの人間として見てないから笑った、
いや、いやちょっとあの微妙に声が裏返って見てないからあの声が裏返る方が反応したやけどあの離婚して、はい、子供とあれだけの生活になって、うん、まあ、一応精神的なストレスはなくなるけど、うん、それはそれでまた大変な感じですよね、
そうですよね、
それを待ち受けてたってどんな感じのイメージなんですかね、うん、
離婚はしたくないなって思ってたんですよ、うん、その母子家庭にはなりたくないっていう自分の中でも、
ま
あ、いやちゃいます、まあ、プライドっていうか子供たちにとってもお母さんだけっていうよりかは両親揃ってた方がいいなとかもありましたし、うん、早くに結婚してやっぱり離婚したなみたいなって思われるのも自分としても嫌やったんですよ、意地みたいなところもあって、実際離婚して介護士として働くようになって、まあいろいろあり、収入もそこまで高くなく、でもやりがいはあるし楽しいなって、いい仕事やなって、
それ差し引いてでもやっぱり、ね、どの辺がやっぱりやりがいあったり仕事やな、
ご利用者様から、うん、まあ、ここ来てよかったわとか、もう楽しみにしてるねんとか、
藤原さんじゃないと嫌ない、
う
ん、
あ、そうそう、
と言われちゃうと、うん、
必要とされたらね、
すごくハマる 職業
ですね。そうそうなんですよ。あ、まあ、好きなんでしょうね。多分自分にすごく向いてたんだと思います。嬉しかったですね。お風呂とか排泄解除とか、まあ、汚いものに触るわけじゃないですか。が自分がそれをできるのかと思って、他人の排泄物を触れるのかと。
やっぱり皆さんそんな思ってはると思う。ね、
そうですよね。実際やってみたら全然なんともない、なんか汚いと思わなくなるんですよね。
あ、それは思いの方がこう勝ってるみたいな。
そう、なんか汚いから綺麗にしたいなとか、ちゃんとこう汚れを拭き切りたいなとか、
そうなる人は続くじゃないですか。そうなれん人はあって、そこのポイントって何やろうな、ね、
それもポイント
でしょうね。やっぱりあなたじゃないとみたいな話になるのかなって、ね、
使命感というか、自分がしなっていう風な。
まあ、そんな中でもお子さん急に熱出したりしたら休まなあかんとかあって、うん、上司は割とこう理解はしてくれるけどみたいな、うん、あるんですから、こうですけどちょっとこう悪いなみたいな気持ちとか、その辺どんな感じ。
もう子供って熱出すじゃないですか、うんうんうん、特にちっちゃい時ってもうすぐ感染症にかかってしまいますし、で熱出たっていうのはまあザラなんですよね、うん、で下の息子はすごく体弱くて、うん、でもう喘息も出てましたし、うん、それでも休むっていうことがそんなに頻繁にあったわけではなかったんですが、はいはい、休むっていうふうになると、うん、その現場がうまく回らない、うん、休んだことによってっていうのも、はい、こう目に見えて分かる、シフト見たら分かるじゃないですか、ね、動き。すごく気を使いましたね、うん、まあ、最初に働いた医療法人は託児所があったんですよ、
はいはいはいはい、
なので夏休みとかはちょっと預かってくれたりとか、うん、でそういうふうに支援してくれるところもあったので、はいはいはい、まだ働きやすかった方なんですけど、うん、その中でも、うん、やっぱり急に休むってなったら、うん、あ、ごめんなさい、すいませんっていうのもありましたね、うん、あ、シングルマザーじゃなくても、はい、両親いたとしても、うん、まあ、子供さんが熱出したら休むのは変わらないかと思うんですが、うん、まあ、支援してくれる人が少なければ少ないほど休むことになりますし、
うん、あと、うん、シングルの人とかだったら、うん、休むと直接給料が減ったりすることに結びつくかもしれないじゃないですか、
う
ん、
そうそう生活に直結します。
まあ、そんな大変な中、はい、ネガティブなことも言ってられへん中ね、はい、ポラリスとの出会いがあってね、
そうなんですよ、
ちょっとこう希望の光がね、はい、見えてきて、
はい、
まあ、これからちょっと介護業界もこういうふうにいけば、はい、もっとシングルマザーの方もハッピーになれるんじゃないかっていう
ことを、ね、シングルマザーの方もこの業界も、はい、そう、お互いハッピーになれるんじゃないかっていうところですよね。
皆さんが出会ったあたりをお伺いしたいと思いますが、
はい、
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。